というわけでね、
はい、
ラジオはリア
ル。おいでね。
おいで。
やっていきましょう。
やっていきましょう。ゲットボンバー。
はい。というわけで木曜日になりましたんで、
はい、
中日ドラゴンズを応援しよう、ハゼよドラゴンズのコーナーです。あくびさんだ。いや、ドラゴンズ界ですよ。
今日ドラゴンズ界っすね。
いや、世間はね、盛り上がってますよ、野球。
確かに。もう、クライマックスシリーズも終えてるリーグと、まだ続いているリーグがありますもんね。
そうそう、日本だけで言うとね。
うんうんうん。
セリーグで言うと、クライマックスシリーズで、まず、3位の巨人と2位の、あ、違う違う、え？どっちや？ 2 位の巨人と3位の横浜か。
うんうん。
が戦って、横浜が勝って、
はい。
で、1位の阪神と横浜が戦って、阪神が勝って、阪神が日本シリーズに行く。
行きます。
で、パリーグの方は、オリックスと日本ハムが戦って、うん、日本ハムが勝って、日本ハムと1位のソフトバンクが戦って、うん、で、今、ソフトバンク3勝、日本ハム2勝。
そうっすね。
で、ここもデッドヒートしてて、で、これの勝った方と日本シリーズで阪神と戦って優勝を決めるみたいな。
うん。
いやあの場にいたかったな。
しかも、だって今、メジャーも、我々中日ドラゴンズの兄弟、うん、まあ、ユニフォーム兄弟分と呼ばれている。
ね、弟分ね。
弟分。あ、ドラゴンズの弟分がドジャース。
そうそうそう。
うん、もうほとんどね、ドラゴンズのユニフォームやって噂されてますけれども、そんなドジャースのユニフォームを着ている、うん、まあ、実質弟分の大谷翔平選手も。
そうやな、
ね、今リーグ優勝しましたよね。
リーグ優勝してポストシーズンも全部勝ち上がって、
うん、
で最後ワールドシリーズ、
はい、もう
次の試合で4勝したら、7試合中4勝したら、もうまた連覇、世界一。
おお。
最近のドジャース、見てる？パス。
いや、見てないです。ニュースだけですね。
いや、やばいぞ。
そうなんですか？
むちゃくちゃ強い。
ええー。
いや、そもそも、まあ、むちゃくちゃ強いし、ワールドクラスの選手がいっぱいいるんやけど、うん、
はい。
もうなんか、日本人選手、の3名が今むちゃくちゃしてるって知ってる。
ああ。でも山本由伸選手と大谷翔平選手はもうむちゃくちゃしてるっていうのはニュースでは知ってますけど、
うん、
もう一人は
佐々木朗希。
ああ、そっか。確かに。
そう。そもそも山本由伸はもうずっとなんか安定した成績残していってて、まあ、ポストシーズン1回だけ打たれたけど、もうなんか7回1失点とか、うん、もう超安定したピッチングして勝ち上がってきてるし、
はい、
でなんかポストシーズンぐらいから急に佐々木朗希が抑えになって、
そうっすよね。
で抑えになった途端なんか抑えまくってんのよね。
すごいね。
セーブ取りまくってみたいな、一時期の上原さんみたいな、
うんうんうん、
レッドソックスになってて、160キロの速球と、もう150キロ近いフォークで、もうガンガン打ち取り出してるみたいな。
はいはい。
セーブつきまくってるっていう状況で。
うん。
で、もう一人が、大谷さんなんやけど。
はい。
見た？昨日の。
見ました。さすがに。
6回、無失点。
うん、
10奪三振、
うん、
3本塁打ってなんだ。
投げて打ちまくってやばいっすよね、ちょっとい
じめてるやんみたいな。
そうす、しかもなんかそれまでずっとめちゃめちゃ調子悪かったのに、
うん、
急にこの優勝決定するか否かの試合で投手でもバッターでも急に無双しだして、うん、最終的に MVP 取ったんでしたっけ？
MVP 取った。
ですよね。
そう、なんか、 YouTube ショートで、
うん、
そのホームラン3本目打った後の、
うん、
なんか両ベンチのリアクションみたいなっていうのをまとめたショート動画あったんやけど、
はい、
ドジャースの方はもうみんな頭抱えてんねん何してんのこいつみたいな、
うん、
で相手ブリュワーズっていうチームやねんけど、
はい、
そのブリュワーズのチーム雰囲気もうおつやすぎるマジでかわいそうやった、っていうね、こう日本人の選手が活躍してくれて、やっぱりいい成績残したりとか勝ったりとかしてくれるとやっぱり嬉しいんやろうなってめちゃくちゃ感じたわ今週は。
なるほどね。まあ確かに弟分が頑張ってるからこそ兄貴分どうなってんねんっていう話にはなりますもんね
兄貴日本で4位やもんな
兄貴
兄貴お前何してる。
兄貴のお便り、
うん、
読ませていただいてもいいですか。渦巻さんからいただいてます、
うん、まあ1通だけね、うん、
なんでさしゃあなしみたいな
兄貴やからや。
渦巻さんからおいしい棒とともにいただいています。
はい、
ケイスさんも言ってたけど反省は大事
ほんまにドラゴンズの話これ
、うん、
はいはい。
横浜 DeNA に負けが多かったのが今季の大きな反省の一つ。
あ、はいはいはい。
個人的には DeNA の藤浪投手対策で左打者を並べたあたりがローリングストーンの始まりだったんじゃないのかなとか思う。
ああ、はいはいはいはい、あったねそんな。
うん、CS 争いをするのに怪我人を出せないと井上監督は言っていたが、あそこは踏ん張りどころじゃないのかとモヤモヤした。中日はなぜ横浜 DeNA に弱いのか AI に聞いて検討してみてください。お願いします。
へ
え。お怒りです。
これまずね、
はい、
いや渦巻さん素晴らしい。
お、素晴らしい。
そう、やっぱファンとしていい視点持ってるね。
お
ー、そのどこに強いどこに弱いっていうのね。
うんうんうん。
今回やからドラゴンズは阪神に強かったからな。
お
ー、だけど横浜には弱くって、それの原因がその藤浪投手の云々みたいになったけど、
うん、
これ知ってます、タスさん。
あー、知ってますよ。左打者をもうどんどん並べていくっていう感じで。
そうそう、それをオープンにしたっていうね。
ああ、
その藤浪投手の復帰戦一発目がなんかが ドラゴンズで、
うん、
怪我人出されへんから左打者並べますって展開したよね確か。
うんうんうん。
で実際左打者並べた結果負けてるからね。
確かに結構やられてましたもんね。
そうそう、そっからこうグダったんちゃうかみたいなっていう渦巻さんの見解。
うん、
だけどマジでそうやな。
マジでそうなんや。
情報戦みたいなとこあるやん、やっぱ。
はいはいはい。
その、ファンにとっても、勝負するにとってもさ。
うん。
やっぱ勝負するにとっても、その、ね、絶対的な戦力があるなら、情報開示しても圧かけれると思うねん、やっぱ。
うん。
阪神みたいなさ。
うんうん。
もう1番近本選手置いて、で4番に佐藤選手、3番に森下選手を置いてガンガン点取りに行きますからねって言ったらちょっと圧かかるやん。
うんうんうん。
でもさ、ドラゴンズってそうじゃないやん。
お
ー、やのにわざわざ情報開示するのもあれやし、結局そのファンとしてもさ、何で来るんやろみたいなっていう、こうワクワク感みたいなっていうのもなくなるやん。
はいはい。
そのどこまで情報開示してどこまでを公開しないかみたいなっていう線引きはちゃんとしてほしいかなって思いました。
なるほどね。確かに、まあ、そういう意味では弟分のこのドジャースはかなりねチーム粒揃いになってきている中で、兄貴分ドラゴンズはやっぱりまだまだ戦力としては足らない部分もあるってことなんですか。
そりゃそうやろ。
めっちゃ当たり前のこと言った。
履いて世界一なろうとしてんねんぞ。いやまあまあその AI に聞いてみてくださいって言ってたよ。ちょっとそのあたりそのドラゴンズの分析期間に入りましょう。来週から。
来週からね。
うん。ある程度シーズン通してはこう軽く分析はしてましたけど、やっぱ本質にたどり着くために、
うん、
来週以降はお便り読みつつドラゴンズを分析していって、
やったろや。
ほんまにやる気ありますか。
いや、ぼちぼちぐらい。
今日も聞いてくれてありがとうございました。
ありがとうございました。
番組のフォローよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
概要欄にツイッターの URL も貼ってるんで、そちらもフォローよろしくお願いします。
番組のフォローもよろしくお願いします。
それではまた明日。
番組のフォローよろしくお願いします。